こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。各市町村で活躍する若者たちをご紹介しているわけなんですが、今回案内人になっていただくのが二戸農林振興センター林務室沢尻さんです。
はい、岩手県二戸農林振興センター林務室の沢尻です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この農林振興センター林務室という名前の通りですね、今回のテーマは林業となるわけなんですが、佐尻さん、私ですね、林業のことが全くわからないんですよ。なので今回はどういうお話になるのかもちょっと探り探りになりますので、どうかちょっとお手柔らかにお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、沢尻さんの方からですね、今日いらしていただいているお三方ご紹介いただければと思うんですが。
はい、では二戸市から、鈴木さん、九戸村から上野さん、一戸町から本郷さんの3名でお願いしておりました。
はい、わかりました。そしたらどうしようかな。まずはじゃあご紹介いただいた順番、二戸の鈴木さんから、まずは自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、二戸市の地域おこし協力隊の鈴木真嗣と申します。協力隊になって今年で3年目になります。仕事としては漆の苗木を生産することをメインに行っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。続いてが九戸村の上野さん。
はい、九戸村で自伐型林業を学んで2年目になります。上野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして一戸町の本郷さん。
令和3年6月から豊かな山の恵みをこう暮らしに生かす林業を目指して、活動しています本郷です。
はい、よろしくお願いいたします。そんなお三方と林務室の沢尻さんとの4人でお送りしていくわけなんですが、まずはそうですね、地域おこし協力隊で林業をされているということなんですけど、なんつったらいいんですかね、地域おこし協力隊と林業っていうのが僕の中でまだこう結びついていないんですよ。ちょっとその辺のところを、ちょっとまあ鈴木さんの方からお話しいただきたいと思うんですけど、鈴木さんの方はまあ漆の苗ということですか。
はい、はいはい、野辺市は全国屈指 の漆の生産地でありまして、漆は木から取りますので、その漆の苗木を育てるということをやっております。
はい、おそらく漆の地域おこし協力隊って、はい、漆かきの方がいたり、はい、あとまあ今年から確か塗りの方もね、はい、いらしたりする中で、はい、苗専門でやってらっしゃる方がいるということを。
あ、そうですね、はい、今おっしゃられた通り3つそれぞれ立場がというか仕事が違ってまして、私の場合は各 とか漆をこう、産業、塗ったりとかいうものじゃなくて、あくまでも、まあ、苗木を育てるということをやっております。
なるほど。ちょっとまたね、詳しいお話は後ほどお聞かせいただければと思うんですが、そして上野さん、自伐型ですか？
そうですね、自伐型林業を学びにやってきました。
自伐型林業ってどういうことか伺ってもいいですか？
一言で説明するなら、間伐を主とした小規模林業って言ったら分かりやすいかもしれないです。
ごめんなさい、ちょっと分かりづらくなりました。間伐、まず間伐から聞いていいですか？そしたら、
そうですね、間伐っていうのはこう状態の悪いような木から間引いていって他の木を育てるっていうイメージなんですけど。
あー、なるほどなるほど、そっかそっか。いっぱい植わってる木を最終的にいい木を育てるために、間間引いていく。
そうですね、はい、
それが間伐、
はい、
でその間伐を主体としたですか？は
い、それで、少人数で少ない投資、小さい機材でできるような林業と私は認識してますね。
間伐、どうしようかな。
ちょっと沢尻さん、
はい、あ、お願いします。はい、
はい、林業は、人工造林と呼ばれる林業については、苗木をまず山に植栽して、それを、まずは植えてから下刈りという作業、下草を刈って苗木が草に負けないところまで伸ばしてやって、でそこまですれば、しばらくは手をかけずに、成長していくんですけれども、
はい、
その後苗木同士が今度競合して弱ったり形が悪いものなどは材としてはあまり使い道がないということで、それを間引く作業が間伐という形で、最後の皆伐と呼ばれる全部を切って搬出するところまでが一サイクルということでやっているんですけれども、
はい、
自伐型林業に関しては、極力皆伐をせずに山に残していって、はい、長期的に山を育てていくというふうな作業となります。
あー、そうかそうか。僕らが林業ってイメージしてるのは、山にきれいに生え揃った杉だったりああいうのをこうまとめてズバーンと綺麗にしちゃうけれども、それをしない、
経営目的によっては最終的に皆伐する可能性もありますけれども、植栽と下刈り作業、これが一番林業で経費がかかる部分なので、
はい、
なので極力植栽下刈りを先延ばしにするというか、言い方はあまり良くないんですけれども、その間を長く取って山への手をかけるのを減らしていって、人件費を、はい、少しでも少なくして収入につなげていこうという。
それが今、上野さんのおっしゃってた少人数でっていう感じなんですかね。
はい、
なるほど。ちょっとその辺のね、果たしてそれでビジネスとしてっていう話も多分なってくると思うので、詳しい話はまた後ほど伺うとして、上野さん、じゃあそれを勉強中なんですか？
勉強中でございます。
わかりました。なぜっていうところをまた後ほどね伺わせていただくとして、そして本郷さんですけれども、本郷さんは、地域おこし協力隊、ごめんなさい、改めて なりますが、どんなことを今されてるんですか？
私も今まだ1年目なので修行中です。
はい、
で今間伐っていうお話がありましたけど、間伐とともに宅伐といって、
また新しい言葉が出てきましたね。
良さそうな木を選んで、一気にさっき皆伐というお話がありましたけど、一気に切るんではなくて、これはいい木だなっていうのを見つけて、それを選んで切っていく。
選択の宅ですか？
そうです、選択の宅です。
はい、
そんなことを中心に修行をしております。それとあと木を切るとか搬出するとかっていう一般的な作業のほかに、山の見方、例えば樹種とかその生育環境とか、 あと果実とか山菜とかキノコとかそんな見つけ方とかですね、
はい、
あと山の作り方、
作り方、
だいたい私の師匠は100年単位で考えようと、で、うん、この木は何年で切る、50年で切る、100年育てる、でもちろん自分は生きてない時代ですけれども、
まあ そうですね、
そんなことも想定して山を長い目で作っていくんだよっていう教えかことを学んでます。それと最後に山の楽しみ方、
はい、
山をこう眺めてるとか食べるとか、なんか空気を感じるとか、あと遊ぶ、その遊び方とか、うん、まあ、そんなことも教わってます。
そっか、なんか今ちょっと僕お話を伺ってて腑に落ちたんですけど、まあ、これまで先月先々月お話を伺ってきた地域おこし協力隊の方は割と、うんと、まあ、若い方もいらっしゃいますけど、自分の持っている技術とかエネルギーとかそういったものを外部からこの県北地域に持ち込んで地域を起こそうという、なんかそんな感じだったんですけど、皆さんについてはこの地元にある技術とかその伝承とかそういったものを学びに来て、それをこう、まあ、引き継いだりまた外に持っていってっていうことなんですかね。
そうですね、その方が近いと思います。
そうかそうか、なるほど。なんかすごくこう今ので僕は一気にこう前のめりに興味が出てきたんですけど、ここからですねお一人ずつ、まあ、なぜその地域おこし協力隊になったかみたいなお話を聞いていきたいんですけど、上野さんからいきましょうか。じゃあじゃあ上野さん、すいません、先陣を切って聞かせていただきたいと思うんですが、
はい、
年齢伺ってもいいですか。すいません、ちょっと女性に対して失礼ですが、
はい、年齢は28歳です。
28歳。ということはその地域おこし協力隊になるまでのここまでのその道のりといいますか、以前何されてたみたいなのも聞いていいですか。
以前は、神奈川県で医療関係の仕事をしてました。
医療関係、いわゆる看護師さんだったりなんかそのお薬関係だったり。
そうですね、専門職を、はい、してました。
で何かがあって林業を学びに九戸まで来たということなんですよね。
そうですね、はい、まあ、特に何があったってわけじゃないんですけど、大学時代に山形村、久慈市の旧山形村に住んでるおじいさんがいまして、
はい、
その方はこう山でこう何でも賄っていくっていう技術に長けてる方なんですけども、
その方っていうことは実際の自分のおじいちゃんではなくて、
はい、ではないですね、血縁はないんですけども、
はい、
あの知り合いになりまして。
なんで知り合いなんですか。
話せば長いんですけども、うん、ちょっとあの東北を旅行というか自転車で旅をしていた時があったんですけども
、はいはいはい、
それで昔の日本人っていうのを探っていたんです。その折にあのその方に出会って、うん、ちょっと感銘を受けまして、で山に興味を持ったんですね、はい
はい、
で昔の日本人は山から全部必要なものを取ってきてそれを加工して生きていたっていうたくましさがあったんですけど、うん、それをちょっと学んでみたいなと思い、はい、林業につながっていったって感じです。
そうですか。なんかそうなってくるとその前の話も聞きたくなっちゃうんですけど、
はい、
なんでに昔の日本人に会いに自転車で旅してたんですか。
なぜでしょう。その時に私は、うん、経済をちょっと学んだことがあって、
はい、
でこうお金で何でもかんでも買えるっていう暮らしをしていたんですけども、なんかちょっとこう違う軸があるんじゃないかってなんとなくこう思ってたんです。それで、
はい、
こう調べていったらこう縄文人とか、
うん、
アイヌとかそういうワードが出てきて、あ、東北って面白そうだなって思って旅を始めました。
もう経済学を真っ向から否定したってことですね。じゃあね。
そうですね、はい、
でじゃあ自分で行ってみよう、見てみよう、で自転車に乗って、
はい、
東北を回ったんですか。
回りました。
でその時に会った久慈の山形村のおじいさん、
はい、
なんていう方か覚えてらっしゃいますか。
木東吾徳一郎さんと言います。
今でもご存命ですか、
はいはい、
あ、そうですか。
今年で91歳ですね。
おお、佐治さんご存知ですか。
いえ、存じません。
一応でも久慈だとあれですよね、守備範囲ですよね。
隣の管轄になりますので。
そうか、二戸ですもんね、はい、ここはね。なるほど。そうか、久慈では割と有名な方なんですかね。
そうですね、全国から割と民族学の先生とかが訪ねてきたりとか、
はい、
謎の交流の人脈を持っている方なんです。
あ、そうですか。ちょっと進行局の方がひそひそ話始めてますけどこれ何かになるんじゃないですかね。
そうですね、新たな切り口が、はい、見えてきたような気はします
あ、そうですか。ごめんなさい、ちょっと話が面白すぎてなんですけど、それで、一応大学じゃあ卒業されて、
はい、
医療関係のお仕事はされていたんだけれども、
はいはい、
もう思いは捨てきれずという。
そうですね、まあ、医療関係資格職なのでどこでもできるかなと思って、まあ、そのおじいさんもいつまで生きてらっしゃるかわからないですから、はい、来てしまいました。で、その方つながりで林業を教えてくれる方がいるんですけども、その方が九戸に住んでいたのでという流れです。
じゃあもう本当に若い頃からというか、まあね、その学生時代からの思いが叶って、はい、
そうです、
今いらっしゃるということですね。わ、
はい、
かりました。ちょっとまだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、ちょっと一旦ここで、ブレイクをさせていただきます。今回もお話は盛り上がっていますが、ここで二戸地域振興センターよりお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、地域のイベントやセミナーなどの際にご活用いただける感染症対策用品を無料で貸し出しています。貸し出しているのは非接触型の体温計、足踏み式消毒液スタンド、屋内の湿度を保つ加湿器、そして屋内の換気の目安を確認できる二酸化炭素濃度チェッカー、以上の4種類です。貸し出し期間は原則として14日以内となっています。貸し出しを希望される方は使用する5日前までに二戸地域振興センター地域振興課内の協議会事務局までお申し込みください。お問い合わせお申し込みは電話0195-23-9205、23局の9205番までお願いします。それでは引き続き番組をお楽しみください。コネクト星をつなぐ若者たち、今回は、二戸農林振興センター林務室の沢尻さんを案内人に、一戸町の本郷さん、九戸村の上野さん、そして二戸市の鈴木さんにおいでいただいております。前半ではちょっと皆さんのね、自己紹介から上野さんの地域おこし協力隊に至るまでのお話を伺いましたが、さあそして後半になりますが、続いてはじゃあ二戸市の鈴木さん、まあ、二戸市というよりも、まあ、上坊寺のといった感じですよね。
はい、
鈴木さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、鈴木さん、その現在地域おこし協力隊になられて3年目ですか。
そうです、はい、
じゃあ上坊寺を丸2年,
2年、はい、
過ごされたんですが、ここに来るまではどちらからいらしたんでしたっけ。
私は愛知県名古屋市に以前おりました。はい、
愛知にいらした時は
学校の教員をしておりました。
学校の先生を、はい、学校の先生をじゃあ辞めてこられたということですか。
あ、そうですね、はい。
その何でしょうね、学校の先生って割と僕からしたらば安定したいい仕事じゃないですか
そうですね、私今53なんですけども、
はい、
まあ定年が今どんどん伸びてる状況なんで、おそらく65までは、
うん、
はい、正規の教員として働けると思います。
いやね、そんなお仕事を、まあ、捨ててという言い方ちょっと合ってないかもしれないんですけど辞めてまで、この遠く離れた岩手に来て漆の仕事に携わろうと思ったきっかけって何ですか。
そうですね、まあ先ほどのその定年の話 を定年のことがちょっと頭によぎったときに、はい、その後どうしようかというときに、まあ、少しこう自然の中でこう働く仕事がいいかなと思って、うん、まあ、調べ始めました。で、それで初めて地域おこし協力隊というシステムを知ったんですけども、いろんなこう各自治体のを見てると割合こう40歳ぐらいが上限だったりとかして、結構こう制限が年齢的な制限もあるなということに気がついたんですね。でだったら、まあ、早いうちにこうチャンスがあるならこうそういう自然の中でできる仕事を、移っていけたらと思って、まあ、こうより強くこう協力隊になりたいなというふうに思うようになりました。
その昔から自然の中で何か働きたいとかそういう思いっていうのはあったんですか？
あ、そうですね、私は名古屋市なんですけども生まれ育ったのが割合こう、水田が残っているようなところでずっと育ちまして、まあ、小さい時は田んぼの中で遊んだりだとか、はい、虫を取ったりだとかして、割合こう、そういう、まあ、野原だとか自然だとか山も歩くのが好きだったりとかして、はい、いつかそういう、こう自然の中で、まあ、仕事ができたらいいなというふうに思うようになりました。
わかりました、まあ、それで、まあ、一年発起して浄法寺に来て、はい、2年が過ぎたわけなんですが、はい、いかがですか？
いや本当にすごくこう住みやすいっていうんですか、心が落ち着くような、場所だなという気がしています。で特にこう四季がはっきりしていて、それこそちょっと離れると、まあ、星がこうよりたくさん見られたりだとか、うん、はい、季節のこう花がこう順番に咲いていく様子とかいいところだなというふうに思っています。
いやでもあれじゃないですか、その名古屋もやっぱり都会ですから、そこから一転してね、その山の生活になり、おそらくライフスタイルもガラッと変わられましたよね。
あ、そうですね、はい、今まで私、もう20歳過ぎた頃に自動車の免許を取ったんですけども、実は名古屋の方では全く運転しなくて、
いわゆるペーパードライバー、
はい、30年越しで運転を始めることになりました。
必需品ですもんね。あ、そうですか。いや、その子供の頃ね、田んぼとかそういったところで遊んでらしたとはいうものの、でもお仕事としてやっぱりその山だったり、まあ、その苗を育てる畑と関わるって全く違うと思うんですけど。
そうですね、やったことがないし、まあ、あと、まあ、漆という生き物自体、植物自体、実はここに来るまでほとんど触れたことがなかったので、うん、一体どんなものかっていうのも、もう、まあ、興味と半分、それから、まあ、どうなるかなというこう心配もありました。はい、
まあ、あとは冬とかえげつないじゃないですか。
そうですね、予想以上の寒さで。
冬の、ごめんなさい、その漆の苗を育てるというお仕事なんですけど、はい、それって、1年間通すと大体ざっくりどんなスケジュールになるんですか？
そうですね、雪解けから、まあ、実際の作業は始まります。
はい、
で、まあ、雪解けの前にいろいろこう種の準備だとかあるんですけど、基本的に、まあ、うん、雪解けをしてから、それから、漆の場合は、まあ、冬を一度、苗を掘り起こして、まあ、こさせるという作業があるので、それが大体11月12月それが終わってしまうと、まあ、はい、一旦もうやることがなくなるので、まあ、仕事としては3月末ぐらいから、まあ、11月末12月にかけてということになります。
まあ、でもやっぱり寒い時期も外に出てのお仕事になるんですもんね。
あ、そうですね、はい、11月っていうと、まあ、まだ名古屋の方だとそれほど寒くないので、まあ、大丈夫かなと思ったんですけど、 予想以上に寒くて、こんな寒い中で仕事するのかっていう、まあ、すごく毎日気合を入れながら仕事をしてまいりました。
ということで、お時間もだいぶ、いい感じになってきたので、今回の、コネクトについてはそろそろお別れの時間になるわけですが、ちょっと具体的な林業の話とかね、まだ全然伺えてないので、その辺については、次回以降になるかと思うんですけれども、佐治さん、
はい、
ちょっと私、はい、本当に知らないことがたくさん多くてなんですが、はい、やっぱりこの北岩手は、林業、まあ、かなりこうなんて言ったら盛んにといったらいいのかわからないんですけれども、はい、まあ、様々な林業が行われているということなんですよね。
そうですね、木材生産を行う林産と呼ばれるものと、あとは、山から産出される木材以外の特養林産というものがあるんですけれども、
はい、
二戸地域については木材の生産もかなりの量されておりますし、特養林産については、漆が特に有名なんですけれども、うん、
はい、
木炭についても岩手県の約半分を生産する地域ですので、
はい、
そういった山からの、恵みを、生産している地域ということが言えると思います。
はい、先ほどね、上野さんのお話に出てきた
東郷徳一郎さんというバッタリ村の村長さんです。
はい、その徳一郎さんももともとなんか木炭で有名な方。
そうですね、木東郷集落自体が木炭がで食べていたようなところで、徳一郎さんのお父さんの徳太郎さんという方が炭焼きの名人だったみたいですね。はい、
はあ、なるほど。まあ、そういったね、広い意味での林業について、まあ、ちょっとね、その本郷さんもそういった形の山との付き合い方ということなので、まあ、ちょっと次回また改めてお話を伺っていきたいと思いますが、今回はちょっと一旦ここでお別れとさせていただきます。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。